皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減。毎回熱い思いで活動している参院の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。ということで年度末
ですね、
3月でございますが、はい、今日もちょっと元気にね、話を皆さんとしていきたいと思うんですけれども、はい、ちょっと今日は人数少なめで、なんですけれども、諸事情で、はい、では自己紹介からお願いします。はい
はい、支え隊の隊長の佐藤慶三です。はい、3月ですので、まあ最後の力を振り絞って頑張ろうと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
事務局長をしてます理学療法士の吉本隆二です。皆さん運動してますか？はい、頑張って皆さん運動していきましょう。お願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、って言えないところから。
はい、事務局をしております大野しげみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では今日は4人で、
はい、
はい、はい、
まず
はタイトルコールから行きましょう。
は
い
は
い、
それでは1、2、3、
ドンケン。はい、はい、ということで、
はい、
はい、
ちょっと2人分ぐらい声出しました、ね。
さあ、はい、今日のテーマなんですけれどもね、はい、まあ、これちょっと悩んでる方も多いのかなと思いますが、腰痛について今日はね、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。
そうですね、日本人の有病率むちゃくちゃ高いですもんね。 50% ぐらいありますもんね。腰痛がない人を探す方が難しい。
腰痛といってもいろいろありますので、まあ、その辺のところをね、はい、詳しくお話を伺っていこうと思います。
はい、
その本題に入る前に、現在のコロナ状況とインフルエンザ状況ですね、はい、お願いします。
はい、まずですね、皆さんご存知のように今インフルエンザ B 型がむちゃくちゃ流行ってます。この10年間で最大の流行ですね。B 型こんな増えることはあんまりなくてですね、
はい、
通常 A 型のピークがあったらその3分の1から4分の1っていうのは B 型なんですよ。今回は A 型のピークと同じぐらいのピークになってるので、もう過去最大。
へー、なんか原因があるんですか？
原因はですね、はい、まず A 型は今年去年の6月にも1回流行ってるんですよ。それが9月目に入って12月に入ってるので、ベースラインの抗体価がブースト効果で少し上がってるんですね。ところが B 型はこの3年間ほとんど流行ってないので、もう自分が持ってる抗体がものすごく低い。ワクチン打ったとしてもそれが低いところから上がってると、まあ、B 型の抗体の保有率というのがかなり今低い状態になっているのが一つですね。それから今3月に入りましたので、 B 型ってワクチン打って4ヶ月ぐらいになったら抗体価が下がってくるんですよ。 A 型は5、6ヶ月持つんですが、 B 型早く下がる。
そうなんですか。
うん、だから B 型は2月3月になると毎年流行るっていうのはそういうことで、うん、A 型はまだワクチンの抗体が持ってるけど B 型は持たなくて早く下がってくるっていうのは2つ目。
まあね、11月ぐらいからね、
打ち
始めますからね。
はいはい、そうするともうちょうど2月の後半ぐらいで下がってくるということですね。はい、まあ、その2つの要因で B 型は今流行りやすいっていう状態が重なっていると。はい、でなおかつ3月は人が移動する時期が加わってきますから、はい、おそらくこれから、まあ、学校が終わってきて今度は春休みが入って、うん、4月の前半ぐらいまでは人が動くので、うん、そこまでなかなか B 型収まらないんじゃないかというふうに考えられています。まあ、悪いことだけじゃなくてですね、
はい、
B 型も A 型もインフルエンザが入ると前ちょっと話した干渉効果っていうのがですね、インターフェロンという物質がいっぱいいろんな人が産生する量が多くなるので、相対的に社会的にコロナウイルス量が減るんですよ。逆に今 B 型が増えてる分だけコロナが抑制されてるっていうところがあるんですね。だからまあ B 型も増えてきて、これから少し減ってくるとコロナがちょっと上がったり下がったりしながら、まあ、どちらも4月の春休みが終わるぐらいまで、まあ、小康状態っていう感じで、完全に下がらずにですね。
はい、
でコロナ今どうなってるかと、一回先々週ぐらいだいぶ落ちたんですよ。で国内全体でも落ち気味なんですけど、実は今週また先週の終わりから今週の始めちょっと上がりました。でまた今度しばらくと下がると、まあ、学校の行事ですね、一番はね。はい、 卒業式とか、それから今度は終業式があったりとか、いろんなことがあって、今度は会社の方もですね、今度はいろいろこう動きが出てきますね。はい、移動が出てきますので、はい、まあどうしても、もう去年もそうだったんですけど、3月上がったり下がったり上がったり下がったりと。で、今度は休みが入ってきて、それから終業式が入ってくると、また春休みがね、どれぐらい動くかってことなんですけどね。はい。ただ、まあ、一番大きなピークは、まあ、大体2月の終わりから3月の初めでもう超えたというふうに考えていいと思いますので。
はい。
うん、うん。で、今何が起こったのかというとですね、実は、今までかかってない人が相当かかり始めます。
そうですか。
そうなんですよ。
一回もかかってない。
一回もかかってない人が最近周りでですね、結構かかり始めて、僕の外来でも今までずっとかかってなかったのにかかってしまったっていう人が出始めました。まあ、なんでかというと、ウイルス感染してもですね、症状が非常に軽い人が非常に多くなっちゃったんですよ。そうすると、まあ、大丈夫だと思ってた人が実は、人に移してたりということで、まあ、ヘルシーキャリアっていうか、まあ、自分コロナじゃないと思ってる人がコロナだったっていう人が知らないうちに家族とか知り合いに移してるっていうことが結構増えてきてると。
はい、
まあ、それで今まで大丈夫だった人が感染するようになってしまったっていうのが、まあ、ちょっと風邪みたいな形になってるんですけどね。
はい、
ただ、その中でも、高齢者とか、肥満の人とか、糖尿病の人とか、ワクチン打ってない人とはやっぱり重症化しやすくなるので、症状が強い人はある程度出やすくなりますから、
はい、
まあ、肺病変も非常にひどくなる人が出てきますので、やっぱり注意が必要だなというふうに思ってますね。
はい。
はい、
ワクチンの。
そう、ワクチンがね、3月いっぱいで終わりなんですね。
終わりですね。
はい。4月以降はまだ、正確な日程とかまだ決まってないんですけど、多分秋に打つような形になると思うんですよね。
はい。
だからぜひもう最後なのでですね、ワクチン打ってないとやっぱり後遺症がですね、心臓とか肺とかですね、腎臓とかですね、脳血管とかですね、いろんなところに来るので、まあ、ぜひ今のうちにワクチンを打っていただいて、まだ1回も打ってない人がですね、例えばワクチンって2回打たないと初回接種っていうのは終わらないんですよ。
2回、
そうです。最初の皆さんも、初めての接種は2回打ってワンセットなんですよね。そうすると、ファイザーだと3週間かかるんですよ。そうすると、今週と4月に2回目が入る可能性があると。今週以降だったんですね。ただ、4月に入ると何が起こるかというと、4月に打つ分は、でも7000円くらい払わないといけないかもしれない。
はいはい、
でも4月から打ったら2回分払うんだから1万4000円になる。
あ、そうですね。
うん、だからもうそれを考えたら打つならもう3月中に1回打っておいてほしいと、はい、というふうに思いますですね。
ぜひ、はい、ね、検討していただきたいですね。
ぜひ、はい、検討していただきたいと思います。
はい、はい、じゃあこの後は今日のテーマ、はい、腰のお話をね、はい、していこうと思います。はい、
光の粒と揺れて
い、では本題に入りたいと思いますが、はい、今日はですね、腰痛
についてということでね。そうですね、腰の話ですね。うん、多いですよね、腰痛の人はね。
腰の痛みとか、腰痛が今まで一度もないっていう人いるんでしょうか。
多分いないと思います。
ねえ。
もう、動脈なんぞ。で、でも若い人からもうね、年寄りまで、こう、腰痛みんな出ますからね、ヘルニアとかも若い人が多いしですね、高齢になってくると、こう骨粗鬆症とかですね、圧迫骨折とか、年齢に応じて必ず腰の痛みで出てくるんですね。スポーツやってる人も腰痛み多いですよね。必ず痛みが出ます。
うん、どうですか、腰痛とか。
いや、あります。私、ぎっくり腰も3回ぐらいやりましたし。
はい。
はい、
そうですか、うん、私、なんか座骨神経痛、うん、
それも腰痛の一つですよね。
うん、なんかね、うん、気持ち悪い。
う
ん
う
ん、
私は体験見たら絶対こういう腰痛あります、
ね。あ私、学生の頃ですね、中学校の頃、
バレーしてたですね。
バレーしてましたけど、はい、うんうん、腰痛くなって、分離症って言われたんですよ。
ああ、分離症ですね。
うん、で、ずっとそれ、なんか持ってる感じですね。うんうんうん、だから、ちょっと疲れが出たりとかすると、うんうんうん、ぐーっと痛くなるですね。それやっぱり、分離症とかって。
腰痛になりやすいですね。
治らないんですかね。
うん、もう分離してるのは元には戻らない
んだ。戻らないんだ。あ、そうだ、若い頃からそんなに。はい。やっぱり。
まあ、ある程度頻度があるからですね。だからその分離症による腰痛がひどくならないようにっていうふうにしとかないといけないですね。
そうなんですね。うん。
分離症とか滑り症とかも、いわゆる骨格的な変化っていうやつなので、でもプラスアルファでやっぱり腰痛になりやすい。っていうことがあるんですね。まあその腰痛症ってものすごくいろんなことで起こるんでですね。
はい、
うん、ちなみにですね、はい、よく聞かれるの、腰ってどこですかって言うとみんな腰下の方しか言わないんですけど、正確にはどこからってわかります？
この肋骨の下のところからかですか、
ね、そうですね。背中の一番下に12番目の肋骨がこう触れますよね。僕触れないんですけど。
脂肪がありすぎて。
痩せてる人は多分触れますよね。そこの一番12番目の肋骨よりから下の部分で、一番下はお尻の、まあ、割れ目の部分。そこまでが全部腰って言うんですね。
腰なんですね。
はい、はい。だから結構広いんです。
2分の1ですね。
そうそう。背中
の上半身の2分の1、はい。
だから上の方の痛みと下の方の痛みでいろんな原因が違うんですよね。
うん、
意外と上の方は内臓の痛みが多いんですよ。
あ、
はい、はい。腰が痛いって言って、まあ、その、そこだけじゃなくて下にも放散するので、上の痛みがある場合には十二指腸の潰瘍とかですね、膵炎とか膵臓がんとかですね、あと尿路結石とかですね、あと胆石とかですね。まあ要するに背中の痛みっていう分の一部分が結構腰の痛みっていう形で、そこから中心に下に伸びてくるとどっちがどっちかわかんなくなって。っていうことは、これ関連痛って言うんですよね。結構腰の痛みで、特にですね、整形外科的にとかと、いろんなことをやっても治らない腰痛の場合っていうのは、もしかしたら内科かもしれんって思った感じです。転移だったりとかね、いろんなことできますからね。はい。だから、一つの目安は、治療しても治らんときは一回内科行ってみると。いうのがすごく大事ですね。治らないからって、調べてみたら、膵臓癌だったとかですね。腎癌だったとかね。尿路結石があったとかいうことがよく実は内科ではあるんですよ。だから、腰痛で治らない場合は、整形とだけ考えずに、一回内科に行くっていうのを、はい、見ていただいたらありがたいですね。
はい、はい。でも、この治療としてですけど、なんか、そんなに、なんか、これといった治療って、あるのかなっていう、だから
腰痛に対して、その腰痛が何で起こったかっていう原因によって治療の仕方が全部違うんですよ。
そうですよね。
だからその原因が何か、例えばヘルニアがあるとかですね、それから圧迫骨折があるとか、そういう器質的な異常がある場合にはそちらに対する治療が必要ですし、はい、まあ、いわゆる疲れとか疲労からとか姿勢とから来る、いわゆる筋膜性腰痛とかです。仙骨関節痛とかそういうところから来てる場合にはそれをどうするかっていうことなので、まあ、しっかり診断した上でですね、治療していかないといけないと。まあ、代表的な疾患の何かっていうのが大事ですね。まあ、その筋肉がおかしいのか、骨がおかしいのか、神経がおかしいのか、血流がおかしいのか、まあ、大体この4つが大きいんですけど、そのどれかによって、もう例えばですね、腰痛だって筋肉だと思ってた人が血行改善薬使ったら、全然腰痛消えちゃったとかですね。はい。はい。深部静脈血栓症とか、血液の流れが悪い人で、血液サラサラの薬使ったらもう全然なくなったりとかですね。 体を温めるだけで良くなっちゃったりとかですね、することもあるんでですね。うん、だから、まあ、原因をしっかり調べるっていうのはやっぱりすごく大事だと思うんですよね。はい、
そうですよね。
うんうん、単因子的に起こってるっていうのがやっぱりですね。うん、中にはですね、その、今コロナで、ね、結構腰痛増えてるんですよ。
うん、
コロナの後遺症で腰痛って結構あってですね、うん、これなんでかというとホルモン不足できてる腰痛とか筋肉痛とかあるので、
うん
うん、腰痛が長く続けて全身倦怠があって、まあ、あのコロナに感染したっていう人らしいの場合には、はい、コロナ後の腰痛で、うん、副腎皮質ホルモン不足とかでいうので起こってる可能性があるとも考えておかないといけないし、あと心因性腰痛って言ってですね、
はい、
例えばうつの患者さんとか全身あちこち痛くなることが多いんですけど、あれは何でかというと痛みの域値って言うんですけどね、刺激をどれだけ加えたら痛みが出るっていうその刺激の、域値っていうのがちっちゃくなるんですね。だちょっとした刺激で痛みが起こりやすくなるっていうのが心因性疼痛なんで、
はい、
まあ、だからセロトニンが欠乏したりするとやっぱり痛みが感じやすくなったりすることなんですね。
いろいろ由来的その痛みの原因が、
そうそうそうそう、原因ですね、
あの、まあ、骨自体だったり、うんうん、脊椎自体だったり、はい、いろいろあるんですね。神経だったり、
うん、それがどれかっていうのをやっぱりしっかり調べると、まずは整形外科的に見てもらって、うんうん、それで整形じゃないということだったら内科的だとか精神科とかですね、あと循環器とかですね、いろんなところに行って調べてもらう必要があるということになるんですね。
なるほど。
まあ、ただ一般的にはですね、はい、圧倒的に多いのは、まあ、整形外科的な問題で、うん、まあ、骨に異常があるか、あとは筋肉に異常があるか、どちらかっていうパターンが圧倒的に多いですね。
あの、ぎっくり腰って、あれは、
うんうん、あの、急性の腰痛なんですけど、うん、あれもですね、いろんなことで起こるんですよ。ただ、一般的にはぎっくり腰って2週間以内にほとんど治まるんですよね。
うん、
2週間以内に治まるので、ぎっくり腰の場合はですね、それ2週間超えても、収まらない場合には別のことがあるかもしれないと。
そうなんです、
うん、例えばホルモン異常だとか、うん、それからさっき言ったような椎間板ヘルニアとか圧迫骨折とか別の整形外科的な問題とかもっと内科的な問題とかあるかもしれないので、あんまりに長くなる場合、それから頻回に起こす場合、
うんうん、
これはもう別のことが起こってるかもしれない。この前ぎっくり腰だってずっと帰ってきた人がそういえば赤いおしっこが出ると、尿路結石だと。
なるほど。
でそれまでずっと出てなくて、もうその時ある時えらい真っ赤いおしっこ出てるってんで調べて、したらもうでっかい石があって、それが下までずっと降りてきてた。で排斥したら全然腰の痛みがなくなったって言ってました。
へ、
はい、引っかかったところで痛いんですよね。だからその場所が下の方に引っかかると、本当に膀胱の入り口のところぐらいに引っかかると本当に腰が痛いんですよ。で腰痛腰痛でずっと思ってたら実はそっちだったとかいう人もいますね。うん、
2週間ぐらいで大体収まりました。
通常ですね。
そうですね、まあ、私なんかも3日ぐらいはかなり痛かったんですけど、うん、徐々に徐々に緩和して、うん、そうですね、やっぱり 2週間ぐらいは、ね、
あ、なんか 癖になるというか、なんか、うん、しょっちゅう
そうですね、ぎっくり腰ってのは、まあ、その原因が体質的にあるんですけど、大体、うん、その人の方向で筋肉とか、うん、そういうところが痛みやすいパターンがあるんですね。
ほんのちょっとした、うん、ね、行動というか、その、
うん、はい、重いものちょっと持ったりとか、
持ったりとかちょっとこう、はい、あの伸びをした瞬間とか、
うん、もう私なんかもう右ばっかりですもん。だからやっぱなんか癖があるんだと思うんですよ。
で、多分ですね、はい、あの、体がちょっと側腕があったりとか、筋肉の方に片方に負荷がかかりやすいとか、あと姿勢だとか、長時間同じ姿勢をしてて筋肉疲労があるところで、ハクションってやっただけで息苦しくなったりしますよね。だからもともとはそういう疲労だとか、そういうのが蓄積した場合とか、あと寝てないとかですね。そういうなんかベースがあった上で。
そうですね。
はい、
おっしゃる通りだと思います
。よく徹夜で大酒飲んだ後に次の日とか息苦しくなります。
ああ、なるほど。じゃあこう腰痛にならないための、
そうですね、
そういったところをちょっと今から、
そうですね、
いろいろ、
まあ、ですね、はい、まあ、典型的な腰痛のパターンとか、ね、じゃあどうすればいいかとかいうのを、
はい
はい、今日はもう腰痛対策をいろいろいろんな方向から考えていきましょうね。
はい、
はい、
ぎっくり腰の話、
はい、続きます
がありましたけどね、原因が複数あるということで ね、
ただまあ一般的な急性腰痛って言われてるぎっくり腰っていうのは大体まあ筋肉系が多くて、まあ、骨に大きな異常がなければ2週間以内ってことさっきだったんですけどね、よく間違ってるのはぎっくり腰だったら2週間安静にしとったら治ると思ってる人がいっぱいいるんですけど、余計時間がかかるんですよ、
動かなかったら、はい、ということですね。そう、
最初動けないですよね、トレーニング張っていくような感じ で、で動けるようになったら、まあ、ぎっくり腰体操でもしてストレッチをしたりとか、日常生活を早めに元に戻った方がトータルの治療期間とか良くなり方は早いですね。だからぎっくり腰安静にするなしとくっていうのは間違い、はい、動けるようになったら早めに動くというのがぎっくり腰を早く治して、でそれから先もぎっくり腰の頻度を下げるためには重要だというのは今言われているので、これ結構知らない人が多くてですね、ぎっくり腰になったらもうとにかく寝た、ずっと寝てて安静にしとった方がいいと、そうすると筋力低下しますし、またぎっくり腰が起こりやすくなるんですね、
本当、多いですね、はい、私の周り もう腰が痛くて動けないから動かない、
動けないから動かないともっと痛くなる
んです、
筋肉ってですね、ある程度使わないと痛みが残るんですよ、これよくほぐしたりしますよね、でスポーツの前に筋肉をほぐしたら痛み取れたりしますよね、それと同じで血流を良くしたりとか筋肉を柔らかくすることが大事なんで、よくこう冬の寒い日筋肉痛くなりますよね、あれ筋肉が固まってギュッて縮むと、縮みば縮むほど痛くなりやすいんですよ、だから柔らかくすることが大事なんで、まあ、肩こりとか首の痛みも頭痛も一緒なんですけど、筋肉をどうやったら柔らかくなるかと、温めるとか血流良くするとか、それからしっかり激しい運動じゃなくてストレッチであるとか、軽い運動とかをするということが実はすごくその筋肉の痛みには効果があると。あと正しい姿勢ですね。
これ姿勢ですよね。これ本当にね、
だから自分じゃ分かんないので、誰かに横から見てもらうとか壁にこうしっかりつけるとか、結構背中曲がってて人多いんですよね、女性は骨盤が開いたりするともう、ね、知らないうちに背骨が全然湾曲の仕方が違ってきたりするので、一回ですね、整体でも構わないし、それからもう整形外科でもいいから背中の状態っていうのをしっかり把握してもらって、で今この前ちょっと一回ストレートネックの話しましたよね、
頭痛
の
時ね、
むちゃくちゃ多いですからね、もう首が後ろにつかない人すごく多いので、これかなり腰痛になってきます、こうやって背中が
壁に
こうやったらこう首が前に出たままでつかない人が相当多いんですよ、背中つけたらですね、
頭
がこうやって つけようと思ったら今度は腰が離れてしまうですね、だからちゃんとまっすぐ立ててるかどうかっていうのがですね、すごく大事になるんですね、はい、あとは肥満もですね、お腹が出てくると結局まっすぐしたところに前に負荷がかかるので、反対側の腰に絶対痛みが来るんですよね、はい、だから私みたいに肥満がある人は絶対お腹の部分が背中のところにこう必ず、そうですよね、力点と姿勢の関係から言ったらですね、必ず
股関節
にかかるんですね、だから背中を鍛えとかないとですね、お腹に寄せる背中鍛えて痛みが必ず来るということですね、
足を組むのもね、あんまり良くない、
そうですね、足を組むと結局骨盤開いちゃうですね、それはあんまり良くないしですね、やっぱ正しく座るとかですね、正しく立っとくというのが、立ち方もその考えて立っとかないとですね、体がこう歪んでる人多いんですよね、
なんか私車運転するときに、なんか斜めになってるなって思うときあるんですよ、ちょっと
ですね、
歪んでるんです、
それありますよね、
分かる分かる、なんか斜めになってるって、
うん、ミラーでチェックされるというんです、肩がこうどっちか下がってたりとかする、運転って右利き手が前に出たり左に出たりするでしょ、あの時必ず体が歪んでます、だから長距離トラックの運転手さんとかは結構背中が、ね、側弯になったりとかするんですよ、長時間の運転っていうのはかなり背中にくるので腰痛の原因にもなりやすいんで、それはやっぱりどうしてもこう前傾でこんななりやすいんですね、 うん、だから威張って運転しないとですね、胸張ってね。
ちょっとね、姿勢をあれした方がいいですね。
そうそうそう、腰に何かちょっと入れるとか、その長時間運転するとき用の座布団とかですね、あと腰をこうしっかりカバーするようなものが今売ってるので、それするだけでも全然違うしですね。今実はデスクワーク、コロナになってですね、長時間の、まあ、いわゆるデスクワーク、ウェブで仕事したりとかする人がものすごく今腰痛が増えてます。コロナの、まあ、後遺症というよりも腰痛症というのが今コロナの影響で社会的に増えてですね。今その椅子の上に乗っけるようなそのサポート器具とかいっぱい出てきてますよね。あれ自分のお尻にちゃんと合ったサイズのやつを買うとすごくいいです。サイズ合ってないと痛いですからね。いろいろ出てますので、今はもう2000円か3000円ぐらいでいいのが出てますから、椅子にそれを置くと。結構あれで。
でもまあ一つのね。ね、
骨盤がちゃんとこう後ろじゃなくて少し前傾するようになるというのはすごく腰の痛みにはいいんですね。今だから結構いいものが出てきてると思うんですよね、そういう意味ではね。
あとあれですね、物を私一度先生に言われたことがあるんですけど、物を取るときにちゃんとこうかがんで取りなさいっていう。
そうそうそうですね。
そのまんまこう、なんだろう、
そうですね。腰を曲げて取るっていうよりも、膝を曲げてしゃがんで取れる方はですね、
それは言われます。そ
う、できれば両足を揃えてじゃなくて、片足前に出して、はい、で太ももの力で物を持ち上げるっていうような形にすると、腰に負担がかかる。
そうか、そうか。物をね、
はい、両足揃えるとどうしても腰で持ち上げることになるので、はい、片足出してしたら太ももの力で足の力で物が上げるようになるので、そうするだけでもだいぶ違いますもんね。
でも日常生活の中でもちょっとこう ね、そういうふうに気をつけるといいよっていうことね。ちょっと気をつけると
繰り押しはだいぶ減ると思います。
ね、はい、あとあれですね、多いのは椎間板ヘルニア。
あ、ヘルニアですね。まあ、まあ、割とどっちかというと若い人のやつですね。急激に重いものを持ち上げた時とかに、骨と骨の間にクッションがあるんですよ、椎間板っていうのが。それが急激にボンと圧力かかると、
急になるものなんですか。
そうです、いきなりなります。よくスポーツ選手なんか多いですよね。ジャンプして着地した時とかですね。はいはい、あと重いものを、まあ、例えばバーベル上げたりとか、まあ、そういうのをやった時に腰にキュッてくるんですよね。で、要するに上下からの圧迫が起こると、骨が若い人の場合しっかりしているので、骨がしっかりしているところで、間にあるスポンジの中をキュッて潰す。そうそう、スポンジみたいなそのクッションの真ん中に髄核っていうのがあって、それが外側にピュッて出ちゃうんです、これ出たやつが脊髄の神経を圧迫して、それで痛みが出たりとか、痺れが出たりっていうのが起こるのが椎間板ヘルニアってやつですね。
特に。
坐骨神経はその椎間板ヘルニアでも起こりますし、脊椎間狭窄症でも起こりますし、変形性の、いわゆる脊椎症でも起こるので、結果として坐骨神経が圧迫されたりとか、その坐骨神経の痛みがあるっていうのが、障害が起こるっていうのが坐骨神経痛なんです。だから結果が病名になっているのが座骨神経痛。
なるほど。
で、椎間板ヘルニアとか、それから骨粗鬆症だとか、いろんな病院でそれが座骨神経痛になるんですね。で、場合によってはその筋肉が非常に硬くなって座骨神経痛になる人もいるので、もう退院し的に起こっています。だから症状からついた名前が座骨神経痛。原因からついた名前が椎間板ヘルニアとか骨粗鬆症だとか圧迫骨折ということなんですね。
なるほど。まあね、手術がそういうので対応する。
そうですね。だからそのヘルニアは、
ものもありますね。
例えばスポーツ選手で痛みがあってスポーツができなくなるとか、そういう時場合は手術する場合もありますし、はい、まあ痛みだけだったらいいんですけど、痺れが出てくると、痺れの延長線上で筋肉の運動麻痺とか起こってくることがあるので、そうすると元に戻りにくくなりますから、痺れが出てきて足の動きが悪くなるというようなことが起こるときは、やっぱ手術を考えられますね。これも若くてもしないといけない人が結構います。
は
い。
はい。
まあ、あと、手術もう一つ考えておけるのは、脊椎管、とか脊柱管でもいいですけどね、が、狭窄症って、よく、年取ってくるとみんな言われますよね。
ね、これ、手術してる人多いんじゃないですか、ね。
特に、腰部脊椎管狭窄症っていうのはよく言われるんですけど、まあ、これはどういう病気かというと、その、脊椎管って、我々の、神経っていうのは、脳もそうですけど、液の中に浮かんでるんですよね。なんで液の中に浮かん、例えば豆腐みたいに柔らかかったりとか傷つきやすいので、水の中に浮かんでる状態じゃないとあちこちぶつかってしまって傷が入っちゃうんですよ、神経って。 だから脳って髄液の中に浮かんでる糖分みたいな、脊髄も非常に弱いので、脊髄管っていう管の中に液が入ってて、その液の中にこうずっと管あの脊髄があるんですね。で、その液の中にある脊髄が、管があって水があるので、ちょっとくらい圧迫されても水から向こう側に押されるので、大丈夫なんですけど、出っ張りがものすごくひどくなると、神経に直接その出っ張りが当たってきて、そこの部分が狭くなるので、脊髄管狭窄症ということなんですね。だからヘルニアでもなりますし、骨粗鬆症で骨が潰れてもなりますし、変形性の腰椎症とか脊椎症でもなりますよね。とにかく狭くなって神経を圧迫して、圧迫することによって症状ができたのを脊椎管狭窄症っていう。で、これも先ほどのヘルニアと同じで、神経圧迫してひどくなると神経が障害を受けて元に戻らなくなるので、足が動かないとか運動障害が出てくるようになったら、やっぱり手術を考えないといけない。もう本当動けなくなる人が出ますからね。
そうですよね。
はい。だからそう、動けなくなる前に、動けなくならないように手術をすると。大事なことは、まあ、治すというよりも悪くならないように。例えば緑内障の手術治りませんよね。あれ、悪くならないように手術するんですよ。腰の手術も治ることが目的なので、それよりも歩けなくならないようにとかいうことで手術をする。ここが一番大きな違いなので、治すために手術するより増悪しないように手術するっていうのを、よくね、手術だけは良くならないっていう人がいっぱいいるんですけど、良くなりにくいんですよ。でも、もっと悪くなって歩けなくならないように手術をすると。あとは、手術をした後に筋肉をしっかり強化して、もっと良くなるっていう方向を考えないといけないんですね。
ではですね、ここからはちょっとまあ食事と運動についてになりますけど、まあ、腰痛にいい食事というと、これやっぱりカルシウムとかですかね。そうですね。
だからまあ一つは骨がちゃんとしとかないとっていうことと、あと筋肉を中心とした、筋肉ってタンパク質ですから、やっぱ骨とタンパク質、あと骨とタンパク質がうまく代謝するようにビタミンと。 ですね、その3つですね。だからカルシウム、ビタミン、タンパク質、あとタンパク質の元になるアミノ酸がしっかり入っているような食事がすごく大事だと、
はい、
で意外と簡単で割といいのがバナナ一時期バナナがダイエットで流行りましたよね。あれただダイエットで流行ってるんじゃなくて、割とバナナってね、結構タンパク質もいっぱいありますし、うん、糖質もちゃんとしているし、それだけじゃなくて、マグネシウムとかいう、いわゆる、金属ですね、うん。あとカリウム。これもいっぱい入ってるので、非常にいい食品なんですよね。
まあ、その手軽ですよね。
そうそう。うん、もう今ね、結構安くていっぱいありますからですね。うん、ですぐ食べられると。
はい、
から、あと、まあ、チーズの類は、非常に、カルシウムとタンパク質がいっぱい入ってますね。うんうんうん、で、割と皆さん知らないのが酢の物。そのままいっぱいアミノ酸が入っているので、はい、アミノ酸がいい状態で抽出されますから、そのものいいんですよね。まあ、干しエビとかイワシとか、まあ、ああいうやつ
は、
ね、
その辺はよくね、聞きますけどね。
で、山芋とか根菜類、はい、これ実はコンドロイチン関係のネバネバ成分とかいっぱい入っているので、これ結構いいですね。と、玄米。玄米、ビタミン B1 を抽出したビタミン B 系のビタミンが玄米にむちゃくちゃ入ってるんですよね。はい。まあ、昔問題になったビタミン B1 欠乏症というのはものすごく問題、脳の働きにも関係するし、神経にも関係するし、心臓にも関係するんですよね、はい、だからもうビタミン B1 すごく大事なので、筋肉とそれから骨と神経にも関係するから、ぜひこれ取っていただければと。あと大豆製品、味噌だとか豆腐だって、これビタミン E がいっぱい入ってるんですよ、
はいはい、
うん、でちなみに大豆プラス玄米状態のアーモンドって一時期流行りましたね、
うんうん、
健康食品アーモンド、これビタミン E と、B、ビタミン B1、B2、B6 がものすごく入ってます。だから割とビタミンのしっかり取るためにアーモンドって結構いいんですよね。まあ世界の健康食品の中にアーモンドが最近よく入ってるのは、このビタミン類の中で高濃度のビタミンが一種類だけでいっぱい取れるっていう。
うん。
だからそういう意味でこういうやつを、まあどっか一つだけいっぱい取るっていうやつじゃなくて、はいはい、まあバランスよく取っていくっていうのが非常に大事で、一番ですね、肥満になるといけないんですけど、痩せすぎても筋肉が弱くなって骨グラグラになっちゃうんですよ。で、ダイエットしてものすごく痩せた人ってすっげえ腰が痛くなる人が多いですね。で、それは、脊椎管の通信のいわゆるインナーマッスルが弱くなってくると骨グラグラになっちゃうので、もう腰の痛みが取れなくなってくる人が多いですよね。だそれタンパク不足、あとカルシウム不足っていうので痛みが出てくるので、まあ世の中ほどほどの、
そうですね、
うんうん、ちょっと小太りぐらいのが一番いいです。はいはい、そういうのがまあね、はい。ありますので、まあ食事はバランスよく、
そうですね、うん、まあ今言ったものを取るといいということですね。はいはい、
腰痛いなと思ったら、ちょっとカルシウムとカリウムとかですね、ビタミン類を、特に神経の再生にビタミン B1 ってものすごく関係があるので、薬でもメチコバールってよく皆さん飲まされると思うんです。あれビタミン B1 ですからね。ぜひビタミン B1 を飲んでいただければと、食べていただければと思いますね。
はい、でも酢の物って酢がいいってことですか？
あ、そうですね、酢がですね、タンパク質とかいろんなものを野菜の中のアミノ酸を分解して抽出しやすくするんですよ。だから酢を使うことによって、実は酢ってなんかこう骨溶かすと思ってる人がいっぱいいると思うんですけど、実はすごく大事なんです。
はい、このアーモンドっていうのは、
はい、
くるみとかも含めてってことですか？
そうです。まあ、特にアーモンドが一番。
がいいんだ。
一番、はい。くるみもいいんですけど、アーモンドが一番ビタミン B1 と、ビタミン E の含有量が多いんですよ。だから非常に。
素焼き、
ね、素焼き、
今日
乗って
ます
ね。
はい。
はい、食べてます。
うん。
よかったんだ。
僕はですね、あれ上がるとビールいっぱい飲んじゃうのちょっとダメなんです
よ。確かに。おつまみにやらなきゃ。運動はどうですか？まあ、腰にいい、いいと言いますか、もうね、ちょっと腰痛、ね
はい、運動といえば、西本さんに、はいはい。
そうですね、先ほどから佐藤先生も言われるように、
はい、
やっぱ安静っていうのが、やっぱしっかり診断がされてて、うん、まあ、医師の方から、まあ、治療法もちゃんと伝えられて、今は安静ですよって言われている方は、まあ、仕方ないんですけども、うん、基本的には、まあ、ぎっくり腰も含めて、安静は世界の非常識というふうに言われているぐらいで、うん、 まあ、腰痛があってもできるだけ日常生活を続ける、うん、まあ、仕事を続けるっていうことを、まあ、世界的にはやっぱ推奨しているというところで、
はい、
まあ、あの心理的なものも結構あったりするので、そこはやっぱこう、まずはでも原因がしっかりわからないといけないので、まずはやっぱ痛みが長く続けば、あの、2週間とかですね、ぎっくり腰でも2週間以上続けば、やっぱあの医師にやっぱ相談をするというか、診察をするっていうのが基本的になります。
はい、
まあ、そうでない場合にはやっぱ動きましょうっていうところなんですが、一応セルフチェックとしてですね、
はい、
腰を曲げた時に、前に曲げた時に痛いのか、後ろに反らした時に痛いのかっていうところで、はい、まあ、ちょっとマッケンジーエクササイズっていうのがよくあるんですけども、まあ、理学療法の方でもまあそれを割と推奨しててですね、腰を曲げて前に曲げて痛い場合には、こう腰を伸ばす運動としてですね、まあ、腰の、まあ、先ほどに言ったようなちょっとお尻のちょっと上辺に手を当ててですね、後ろに手を回して後ろにこう反るようなですね、顎をあんまり上げすぎずに、膝を曲げずにですね、立った状態で後ろに反るっていうような、
はい、
まあ、そういうのを、まあ、大体5秒ぐらい止めておくとかっていうのがよくする運動です。今のは腰を前に曲げていた場合には逆に後ろに反る。で、今度は腰を後ろに反らした時に痛い場合には逆に腰を曲げる運動がいいと言われているので、
はい、
まあ、寝た状態で両足をこう丸くあの抱えるようなですね、そういう動きをすると。ストレッチをですね、するっていうのが、まあ、基本になってきます。ただ、まあ大事なのは、まあストレッチも大事なんですけども、やっぱこう、安静にせずに全身的にこう、動かすということが大事になりますので、まあ、運動を続けてもらえたらなというか、できるだけ動くようにですね、してもらえたらと思います。
そうですね。
あと、先ほどからの姿勢もですね、はいはい、言われてるんですけど、あのもちろん正しい姿勢ってある大事だと思うんですよ。前傾姿勢にはまあ前かがみになりすぎずにっていうところで大事なんですが、長時間ってなると同じ姿勢をずっと続ければいいのかっていうとそうではなくてですね、まあいろんな姿勢を取れるっていうのが あのいい姿勢と、本当はいい姿勢っていうのはないんですというか、長く座っておくことを考えたらですね、いろんな、例えば右にお尻の右お尻に体重を乗せてみたり、時には左に乗せてみたり、
はい、
ちょっと丸くな後ろに丸くなったり、前に前傾したりとか、いろんな姿勢をこう取り変えていくっていうことが、まあ、本当はいい姿勢っていうふうに長い時間座る場合はですね、
はい、
言われているので、まあ、同じ姿勢をとにかく長く取ってれば、それはそれで、まあ、あんまりいい姿勢とは言えなくなる、
ね、
うんうん、まあ、
長時間の座位自体が良くないからですね。
そうなん
です
ね。絶対そうならないに、先ほどまあいい姿勢を取りながら時にはやっぱ立って
立り、
はい、足踏みをしたりして、ね、また、ね、
最近のスマートウォッチには立ちましょうって歩いて時間経つと、はい、そろそろ立つ時間ですとか出てきたりしますよね。
はい、
やっぱあの
大事
なんですね、
あんまり同じ姿勢を取るっていうのが良くないので、うん、まあ、そこはもう長く座っとかなきゃいけないものであれば、ちょっとこう姿勢を変えながら、
うんうん、
もしくはもう立ってやっぱり少し動いてっていうところが大事になってきます。
はい、まあね、ぜひ参考に皆さんなさってください。はい、
ですね。
まあ、はい、腰痛体操ってね、調べると結構いっぱいいろんな
のが出てく
るので
、痛くない程度に自分に合ったものを探すというのが大事だろうと思いますね。う
ん
う
ん、はい。
はい、
今日の教えて慶三先生というところで、皆さん質問があったらお願いします。
はい、まあ、うちの利用者さんもそうなんですけど、よくこのコルセットをですね、はい、した方がいいんですか、私って言われるんですよね、うんうんうんうん、なかなかこう、
まあ、難しいとこなんですけど、まあ、コルセットを使う時の考え方が、一番大事なのはコルセットを使うことによって、まあ、痛みが取れるというのと、あの過重な負荷がかからないと、
はい、
だから例えばあの重いものを持ったり運動をしないといけないとかいう時はコルセットは使った方がいいと、うん、逆にコルセットを長時間ずっと例えば1日つけてたら、はい、筋力が落ちちゃうんですね、はい、そうすると筋力が落ちることによって余計痛みが出やすくなってくるので、あのつけすぎないというのも大事なんですね。
だから寝る
とき
は、
うん、寝るときつけとくといらないですから例えばあの逆にね、あの圧迫骨折があるとかいう時のコルセットはつけないといけないんですけど、通常のこう腰痛の場合はコルセットつけるともう筋力落ちちゃって、逆に運動しないっていうのと同じになっちゃうんですね。
なるほど。
だから長時間はつけないようにして、その必要な時、運動する時だけとか重いものを持ったりとか、あの長時間の車の運転をするとかいう時はつけるというようなことがいいんじゃないかなと思いますけどね。
鼻からですね、やっぱつけると筋力が落ちるのでつけないはいいんじゃないかって痛い痛い言いながらこう動いてるのがでもあんまり良くないっていうところですね。
だから筋力が落ちることを心配するよりも、痛みがずっと継続することによって動かなくなるのが逆に良くないので、
はい、
だからあの動くときに痛みのことを心配ないしないようにあの動くためにやっぱコルセットつけると、そのいわゆる腰の筋肉以外に他のところの筋肉が筋力が落ちてくるとまた痛みが出やすくなってくるので、はい、だからつけるっていうこともあの十分考えながら、つけないっていうよりはある程度つけるときはしっかりつける、はい、で外すときはしっかり外すと、メリハリをつけるっていうことが一番大事なんじゃないかと思うんですね。あとね、もう一つコルセットいいところがあってですね、まあ、特に冬、夏はまだ暑いんですけど、冬はですね、コルセットをうまく使うとですね、保温効果もあるんで、腰を温めるという意味でもね、温めると血流が良くなるので、そういう意味で、あの、ガチッとしたコルセットじゃなくて、まあ、腰痛ベルトのこう柔らかいやつとかですね、まあ、腹巻きの延長線上みたいな形でつけると血流も良くなりますよね。で、あと、血流良くするため、もう一つ大事なのは、温泉とかね、入浴とか温めるって実はすごくないですよね。で、腰痛って夏と冬どっちが多いかって圧倒的に冬が多いんですよ。だいたい7割冬3割夏って言われてて、夏は動きすぎて痛い、冬は寒くて筋肉固まっていた、やっぱりぎっくり腰は冬が多いんですよ。じゃあ何かっていうと、やっぱ血流が少なくなって筋肉が冷たくて固まりやすくなって、筋肉の温度が下がれば下がるほどそういうことが起こりやすくなるので、
お風呂にゆっくり使ってこう、ね、はい、温めるっていうのは大事ですね。
温泉に行ったりとか、はい、まあ、家の中でもですね、あのもう場合によっては即刻するだけでも体温が上がるので、体温を上げるっていうことがかなり大事なんですよね。低体温症の人はものすごい腰痛になりやすいです。
はい、ということでね、今日は本当にいろんな腰の、あ、もう一個いいですか。
はい、
なんかあの主人腰が悪いんですけど、はい、そのベッドをね、硬いのだったら痛いって言うんですよ、
うんうん、
だからね、マットレスが、ね、だからやばいマットレスを引いてるんですよ、でも私から見たらなんかすごく悪そうだなと思って、
うんうんうん、それも適度な、うん、要するに、硬いマットレスだと締め、あのこう深く入らないので、うん、まあ、腰に隙間ができたりするんですよね、
うん、
この逆にあの柔らかいのでどっと今度はこう落ち込んでしまうので、うん、一見こう囲まれてしまうような状態なので、うん、楽なように見えるんですけども、うん、柔らかすぎると今度は角度まで悪くなってしまって、うん、例えば長時間車を運転するのと同じような状況になってしまう可能性があるので、うん、今はですね、ベッド屋さんとかそれから枕のところでもそうなんですけど、ちゃんとその量を測ってくれるところがいっぱいあるので、うん、腰痛持ちの方の場合にはどれぐらいの硬さがいいのかということをしっかり調べてもらった上で、その体に合ったその、いわゆる体重とかそういうのの、どれぐらいの深さとか、ね、柔らかさとかいうのが決まってますので、うん、そういうところに行って相談すると今いいのがぜひあるので、いいのを使った方がいいと思います。で、結果的にそれが、うん、気持ちよく眠れるんだけど腰痛は増えるということが起こる可能性があるので、柔らかすぎるとですね、は
い、ベッド屋さんに行った方がいいってことですか。
うん、ベッド屋さんとかそういうところで調べてもらうと、どういうどういうのがいいですよっていうのをちゃんとこう教えてくれるところがあります。
さあ
あ、そうですね。久しぶりの謎解きで、ちょっと今、
じゃあ最後に。
はい、じゃあですね、腰痛とかけて、漁師さんと。ね、海であの船を使ってる漁師さんと。
はい。
はい。
わからん。
難しいです
よ。ヒント。
今あの言ったんですけど、ヒント。
漁師さん。
船を使うと。
漁師さん。
腰が痛いと張るのは？
シップ。
あ、はい、どちらも船が、シップがいると。船がいるでしょう。
はい。ということで、久しぶりの謎かけで、はい、はい、今日は終了でございます。はい。ちょっと今日はね、人数が少なめでしたけれども、また来月、賑やかにお届けしたいと思います。
はい。
以上、ドンケンでした。この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いの提供でお送りしました。